はい、こんにちは。大阪あきのです。ですね、今回はちょっとこう、いつもと雰囲気が違う内容になるんですけれど、思い切ってちょっと今日は、寝取られ風っていうのを意識しまして、今日はですね、ちょっと、まあ、後でまあ、またその冒頭でお話しするんで、ちょっとまあ今はネタバレになっちゃうんで、一旦置いておきますね。ですね、そう、最近なんですけど、昔のことをよく思い出すんですよね。もう何がっていうか、まあ、あれなんですけど、私、以前、第1回目の収録の時に、ちょっと、入れさせていただいたんですけど、初経験がですね、ファーストキスより先にファーストフェラが来たっていうことを、お話ししたんですけれど、ちょっとなんかこう、そういう私の初めてのセックスのことからこう今に至るまでをなんとなくこうちょっと脳内で走馬灯のように思い出すことがありまして、まあ、ちょっとその話をなんとなく聞いていただきたいなっていう気が今ありまして、こうなんか今日はオナニーしないのって思われちゃうかもしれないんですけどね、オナニーは今日はオナニーはしないです。その代わりちょっとこう焼きもちを焼いていただこうかなと、まあ私に恋をしてくだ言えてないや 私に恋をしてくださってるね、リスナーの方がいらっしゃるかどうかはちょっとわからないですし、まあ多分いないだろうなとは思うんですけれど、まあいつもこうね聞いている昨日のそんななんか昔の男の話なんてって、ちょっとこう、ジェラシーを燃やしながら聞いていただけたらなと思います。ですね、これちょっと年齢的に言っても大丈夫なのかな？本当に、こう、そういう性的なものに最初に触れたっていうのが、中学生ぐらいの、いや、中学生？すいません、中学生じゃないですね、もっと前です、小学生の頃です。すごく前に遡るんですけれど、ですね、私なんかすごくこう素直すぎてですね、こうエッチな男の子たちのいたずらを真に受けてしまうような子だったんですよ。なんか当時結構夢見る乙女っていう感じだったんですけれど、結構親が恋愛ドラマとかをよく見てるのを一緒に見てた方なんで、なんか彼氏彼女っていう関係にすごく憧れていまして、当時まだね、そんな誰かを愛するなんてことも全然知らないような、もうただただ恋ってなんだろうぐらいの感じの頃だったんですけれど、その時に突然ちょっと、なんか同じクラスの子じゃなかったんですよ。違うクラスの子だったんですけど、急に呼び出されまして、確かね、3人ぐらいその時いたんですよ。で、そのうちの1人が、なんか、きのちゃんのことが好きだからお付き合いしてくださいって言ってきたんですよね。もう別にその子のことが好きとか何にもなく、むしろお前誰？ぐらいの気持ちだったんですけど、もうその一言で舞い上がってしまいまして、あ、私彼氏ができたって思っちゃって、でまあお付き合いっていう言葉で「うんいいよ」って言ってしまったんですけれど、その後ですね、ちょっと校舎の裏に連れて行かれまして、下着を脱がされてお尻にキスをされたんですよね。その行為が全く意味が分からなかったんですけれど、なんか彼氏彼女はこういうことをするものだからっていうふうに丸め込まれまして、まあよくわからないからそういうものなんだろうっていうふうにちょっと私も思ったんですけど、でもなんとなくこう親にバレるのはこれはまずいっていうことだけはなんかちょっと本能的に感じてまして、またね、その時タイミングが悪いんですけど、参観日だったんですよね、その日で。すぐ近くのあれ、体育館だったかな、体育館に親が集まってたんですよ。で、 私が校舎裏にその男の子たちと向かっているのを実は親に目撃されてまして、あの時何してたのって後々聞かれたんですよ。もう生きた心地がしませんでしたよね、本当。なんかそういういやらしいことをしていましたなんてことはもう当然言えないんで、なんか、遊ぼうって言われて行ったぐらいのことしか言ってないんですけど、まあ、それが本当一番最初ですね。もうなんかそう考えると私は一体どれだけ長い間そういう性的なことに触れ合ってきたんだろうってちょっと思っちゃうんですけど、で、このお話実はちょっと続きがあってですね、一応そのことがその親にバレそうになったっていうのがあったんで、お付き合いはできませんっていうふうにちょっとお断りはしたんですよ。で、それからまあ何年か、あれ本当に何年だったかちょっともう私も忘れちゃったんですけれど、まあ、1、2年ぐらいだったんですけど、してからそのお付き合いしてって言ってきた男の子たちのうちの一人がまた声をかけてきてですね、まあ、なんかまたお付き合いしようみたいなことを軽く言われまして、またちょっとこう喜んでしまって、ほいほいとまたその子の後をついていってしまったんですけど、今度はですね、なんかですね、これ言ってわかるのかな、なんか学校の横に避難用の滑り台みたいなのなかったですか？なんか2階からこうまあ、もし火事が起こったらこう逃げてみたいな感じのその非常口がありまして、その横に滑り降りるための滑り台がついているところがあったんですけど、その滑り台の上、まあもちろん周りには誰もいない状態を確認して、その滑り台の上でまた下着を脱がされまして、今度は初めての訓練をですねされたんですよね。まあ、やってる相手も小学生なんで、正直気持ちいいとかそういうのはほとんど感じてはいなかったんですけど、まあ、なんとなくぼんやりと気持ちいいなみたいなのはあったんですけど、ちょっと意味がわからないっていうことの方がやっぱり強かったんで、まあまあ、好きにさせてたっていう言い方はちょっとあれなんですけど、よくわからないから、まあ、もう勝手にしてよみたいな感じでさせてたんですけど、まあやっぱりちょっとこう一番最初のこうね下着を脱がされて男の子3人に囲まれながら、代わるがるは言えてないや代わるがあるお尻にキスをされ、なんかペロペロ舐められっていうのがちょっとトラウマにもなってたんで、それをふと思い出して、まあやっぱり無理っていう感じでお断りをしたんですけど、その子ね懲りなかったんですよね。それからもうまた数年後にまた声をかけられまして、今度はなんかいよいよ挿入っていう感じまでちょっと持っていかれちゃったんですけど、当時私好きな子が他にいたので、ちょっとね、本当になんかもう服を脱がされてってなった時にその子の顔がちらつきまして、もう無理っていうふうにお断りをしたんですけど、まあ、それで本当ようやくそのことは切れたみたいな感じなんですよね。まあ、とにかくそういう感じからスタートしたので、その後なんか今度は中学生の時に知らない男の人にフェラーをさせられたっていうのがあるんですけど、それが最初に言ってたファーストキスより先に来たファーストフェラーなんですけど、当時なんかこうエッチなことに本当に興味がありすぎて、深夜なんかこうちょっと夜遊びを、ね、当時覚えてお家を抜け出してうろうろしてたんですけど、その時に出会った男の人になんとなくこう声をかけたんですよ。で、お口でしてあげようかみたいなことを多分言った気がするんですよね、私。まああんまり覚えてないんですけど、もう当然まだそんなことしたこともないのに、なんとなく興味本位で多分からかうつもりで言ったんだと思うんですけど、言ったらまあじゃあしようっていうことになって車に乗せられて、で、あれどこだったかな、多分ね砂浜だったんで海辺だと思うんですよ。海辺まで連れて行かれて、知らない男の人2人に囲まれて初めてのフェラーを したんですよね。行かせるまでは結構難しかったんですけど、一応行ってはくれたのかな、まあ、あんまり覚えてないんですけど、まあ、そんなこともして、でそれからさらに大きくなって、今度は高校生の時なんですけど、あのネットで知り合った男の人の家に初めて遊びに行くことになって、であれよあれよという間にね、あの処女喪失っていう感じなんですよね。もうね、自分でもバカだと思うんですけど、もうとにかくなんかあの素直に男の人のところについていっちゃって、気づいたらなんかいやらしいことをされてるみたいな経験が本当に多くて、もうそれから先振り返ってもね、なんか本当行きずりと言いますか、あのなんか一度だけそういう関係になってバイバイした方っていうのも結構いらっしゃって、あとね、女の子とも実は一、二度したことがあるんですよね。まあ本当にあの何でしょう、触り合ったりちょっと胸を舐めたり揉んだりみたいな、そんなことしかしてないんで、そんなになんかね物珍しいことはしてないんですけど、ね、そういうこともしつつ、気がつけばね、もう経験人数が私今ね何人だろう、さっき数えて11人だって思ってたんですけど、今言ってた女の子のことを考えてなかったんで、その子たちも含めると私もしかしたら13、4人ぐらいとセックスをしていることになりますね。もうすごい数ですよね。なかなかないと思うんですけど、私本当になんか自分でちょっと言ってて引いてるんですけど、どんだけ私ビッチなのっていう、いやまあ自覚はあります本当に、うん、あのねあの友達うちでは本当にやりまんって言われてるのも知ってましたでもね、あの好きな人としかしないようにしてた頃なんで、その時はちょっとね不評被害だ侵害だなんてことは思ってたんですけど、よくよく考えたらね、結構ね全然好きでもない人とそういう関係結んでましたね。いや、 やっぱりやりまんでしたね仕方ないです。だってこんなね、あのどんな人が聞いてるか分かんないような、ね、音声作品で自分のエッチな体験談だったりオナニーをしてる声だったり、そういうのをね撮って皆様に、あの聞かせてるっていう時点で、まあ、私がどれだけあの変態で痴女なのかっていうのはもうね、火を見るより明らかですよね。まあ、仕方ないんです、私はドスケベなんです、自覚はあります。でですね、まあそんなドスケベな私なんですけれど、あのまあそれから先の話なんですけど、まあちゃんとお付き合いする方ができたりできなかったりな感じなんですけど、結構ね、あの特定の人に何年もあの性奴隷として扱われてたっていうことも実は経験が割と最近までありまして、最近もうむしろ現在もっていう感じですね。あの今一番セックスしてる相手が、あの私は彼氏だと思ってるんですけど、どうやら向こうはお付き合いしてないと思ってるっぽいんで、あーまた私はね2号さんなのかなと。まあ2号さんって言い方じゃあちょっと違いますかね、別に向こうもお付き合いしてる方がいらっしゃるわけではないんで、本当にセフレですよね。ねえ、じゃあ私今そのセフレが一人きりなのかって言いますと、まあちょっとそれも違うなっていうね。まあ相変わらずあの2人3人とね現状あのいらっしゃる状態なんで、あやっぱりやりまんですねもうね、なんかいろいろ言い訳してもね結局そうなんですよ、私はスケベでやりまんなんですね。それでですね、あの以前経験したことなんですけれど、あの野外でのセックスっていうのも実は何度か経験がありまして、あの公園だったり、あとはそうですね、あのさっき言ったあのフェラも、まあ、海なんで思いっきり室内じゃない間違えた、室外なんですけれど、あとはそうですね、車の中でのセックスっていうのも本当によくしましたね。あの私一応あの車の免許をあの親に 撮らされて、しぶしぶ車に乗ってた時期があるんですけれど、その時に親の車で、その当時お付き合いしてた男の子だったり、お付き合いはしてないけれど、別の意味でお付き合いをしていた男性だったりを車に乗せてドライブに行って、その先でたくさんはめ倒されるっていうことを結構してましたね。最近はね、ちょっと一人暮らしを始めたんで、車がなくなったんで、そういうことはしなくなったんですけど、まあね、本当性経験に関しては明らかに年頃の女の子の中では異常なぐらいに、なんか数と種類をこなしてる気がしますね。あとはそうですね、スカトロ系のこともよくさせられましたね。私はちょっとそっちにはあまり興味はないんですけれど、おしっこを飲みたいって言われて、コップに出したこともありますし、なんか、かけたいって言われて、おしっこをかけられたこともありますね。まあ、私はもう、あなたが満足するならそれでいいわっていう考えでそういうことをしてるんで、本当に性的興奮はほとんど覚えてはいないんですけれど、まあ抵抗はないかなっていう感じですね。上、気持ち悪いっていう風な気持ちは特にないです。したいなら何でもしてあげるよみたいな。本当、もう何度も言ってるんで、もう皆さん十分分かってるとは思うんですけど、私とにかくご奉仕が大好きなんです。自分が気持ちよくなるよりも圧倒的に周りのっていうか、まあ自分の目の前の男の人が気持ちよくなって、もう私のことしか考えられない、私とセックスをすること以外今は何もいらないみたいな風に思ってくださってる目が大好きなんですよ。もうなんかね、なんなら孕ませるぞみたいな気持ちで抱いていただく時でも本当に大好きなんですよね。もう本当に、もうなんか、こんなこと言ってて私本当どんだけ変態なんだろう、ね、なんか気持ち悪いかもしれないんですけど、とにかくね、愛されることがすごく好きなので、愛されるためならフェラもしますし、ね、アナルも舐めますし、なんだったらね、自分がアナルをね、おちんぽで侵されることも厭わない、そういう人間です。だからですね、まあこういうね、実演作品でエッチな話を聞いていただくのも、自分自身はそこまで興奮はしないんですけれど、それを聞いてくださっていることによって、誰かが私のその声を聞きながら、私のいやらしいことを想像しながら、おちんぽをしごいて座面を出している、そんな姿を想像して興奮する、私自身がエッチな気持ちになる、そういうね、間接的に私のオナニーのおかずを作っているみたいなところが、これはまあ以前もお話ししたんですけれど、ありますね。ですからね、もう本当ここが良かったです、あなたの声で抜きましたっていうお声をたまにツイッターの DM とかでいただくんですけれど、あれすごく嬉しいんですよ。ああ、聞いてくださってる、私でオナニーしてくださってる、どれだけ気持ちよくなってくれてるかっていう風なのをもうね、見て考えてするだけで私は本当に満足なので、もう皆様もですね、ぜひぜひ、お前でオナニーしたぜ、お前でこんなに座面出したぜみたいなことを教えていただけたら、またね、私、昨日はとても喜びますので、ぜひぜひ、ツイッターの方もフォローして、そんな風にちょっと話しかけていただけたら嬉しいなと思います。まあこんな感じで散々語ったんですけれど、結局冒頭で言いました、ネタバレになるからこの後することはまだ言わま、いや、言えてない、いや 言いませんって言った分なんですけれど、ですね、まあ最初も言いました、今回のコンセプトが寝取られっていうことなので、その寝取られの真骨頂を十分に楽しんでいただきたいなと思っております。ですね、ちょっとなんか最近 セックスをしている音を撮っている方を見かけたので、ちょっと私もやってみようかなと思います。いつも話に出るセックスをする方とは全然違う人をちょっとピックアップしましたので、その方に今からおまんこをおちんぽで疲れながらあえぐ姿をちょっと録音で皆様にお届けできたらなと思います。もうさっきかなり栗をいじられたり、あ、今触られてるんですけど、乳首を舐められたりしてるんで、もう結構まんこは温まってるんですけど、コンドームをちょっとつけてはめていきたいなと思います。よいしょっと。もうしっかり勃起して、もう今にもはめ殺してやるぜみたいな感じで、立派なおちんちんですね。じゃあゴムをつけていきます。私あんまりゴムつけるのは上手じゃないんですよね。口にゴム含んで口でつけるみたいなのは割と得意なんですけど、手でってなるとなんだかこううまくできないんですよね、不思議なことに。はい、しっかり立ってね。緊張してるのかな、しょんぼりしてきた。大丈夫かな？あんまり大丈夫じゃないかな？口でゴムが外れるとマンコに座面が入っちゃうと大変なことになっちゃうんで、ちゃんとつけないとですね。準備ができたので、まあ正常位で、
ポズポズされてる。
変えますね。
本番セックス実況お楽しみいただけたでしょうか。ですね、プロデューサーがちょっともう帰ってしまって、マイクがいつもとと違うんですよね。いつもはまあちょっとプロデューサーのマイクを借りて録音してるんですけど、ちょっと今もう手元にないので、私物の別のマイクを今つないでお話ししています。さっきまでとちょっと音が違うぞってもし思われたらもう本当にごめんなさい。ちょっとそこはご了承ください。さて、一応セックス実況が終わったんですけど、ちょっとですね、私の体がまだ満足できてないんですよね。さっきの聞いたら大体わかると思うんですけれど、ちょっと先に行かれてしまって、私はまだ行ってないんですよね。ちょっとさっきセフレとはいろいろお話をして、もうセフレは帰ってしまったんですけど、少し時間が空いてしまったので、ちょっとまた体は一からほぐし直しっていう感じなんですけれど、ですね、冒頭の方でもう今日はオナニーしませんって言ったんですけど、すみません、します。もうこれはね、本当おまけとのトラックっていう感じで、もう気軽に聞いていただけたらなと思います。で、せっかくなんで、もうちょっとさっき服をまた着てしまったので、脱ぐところ、それから道具を準備するところからやっていこうかなと思います。で、ちょっと準備をしながらですね、どんなオナニーをするのかっていう話なんですけれど、ちょっと今回寝取られっていうテーマを設けているので、いつものようにその普通にエッチな漫画や、ね、画像を見ながらあんあんてっていうのではなくって、そうですね、ちょっと冒頭で昔のね、恋愛の話なんてちょっとしたんで、それに絡めまして、そうですね、昔の、男性のことをちょっと思い出しながらのオナニーなんてのもいいかなと思います。ですね、あと私自身、自分自身がそれをすることに興奮がっていうわけではないんですけど、人から 送られた動画がですね、昔以前付き合ってた方から送っていただいた動画なんですけど、私の名前を呼びながらおちんぽをこう上下にしこしこしごいて精液を出している動画っていうのがいただいたことがあるんですけど、ちょっとかなり興奮したんですよね。なんかすごく愛されてるって感じのね、なんかひたすら名前を呼びながら気持ちよくなられるっていうのはなかなかにこうね、独占欲と言いますか、征服感と言いますか、かなり気持ちよかったんですけど、ちょっとその逆と言いますか、名前を呼ばれながらのオナニーがね、ラブラブっていう感じなんでしたら、自分じゃない人の名前、もちろん今この言った自分っていうのは、今これを聞いていただいている、リスナーさんのことを指すんですけれど、あなたの名前ではない別の男の名前を呼びながら、キノがオナニーをしていたら、ちょっとジェラシー感じたりしませんかね？してくれたら嬉しいな。でですね、ちょっと昔お付き合いをしていた方の名前を呼びながら、その方のことを思い出しながら、オナニーをしていこうかなって思います。そうですね、先日出した、3作目になりますかね、3作目の内容がちょっとディルドでのオナニーだったんで、今回は、バイブを使って、バイブとあとローションを使ってのオナニーをしようかなと思います。あとはそうですね、最近ようやくその読み方を覚えたんですけれど、M 字開脚ってあるじゃないですか。なんかこうつま先立ちになっておまんことお尻と ね、いろんな恥ずかしい部分を全部さらけ出して、ね、見せるみたいな、あのポーズ。あのポーズの、ね、漢字で書いたら何と読むのかがちょっとわからなかったんですけど、あれ、エロ尊虚って読むんですね。で、ちょっとまあせっかくなんで、その読み方を覚えた記念というのもありまして、まあちょっと音声ではお伝えできないかもしれないんで、あまり意味はないかもしれないんですけど、まあちょっとそのエロ尊虚ポーズを、意識しながら、おまんこをなるべくマイクに近づけて、ぐちゅぐちゅとかき回す音を、聞いていただけたらなと思います。ですね、早速服を脱いでいこうかなと思うんですけれど、今の私の服装をですね、せっかくなんでちょっとお伝えしようかなと思います。今日着ているのがですね、ちょっともう最近暖かくなってきたといいますか、もうね、すっかり暑い時期なんですけれど、T シャツ生地のワンピースを今着ております。結構ね、これお気に入りでね、母親から譲り受けたものなんですけれど、まあ、もういわゆるお下がりなんですけど、かなり、ね、ゆったりとして着やすくて、結構長く愛用してますね。黒色の、ね、こう全体の、なんて言いますか、普通にその肩から足元にかけては黒なんですけれど、その半袖の袖の部分だけちょっと白色になっていますね。じゃあそれを脱いでいきます。じゃあ今私は、ブラジャーとパンティーだけの姿になっております。ですね、じゃあまずはブラジャーから外していこうかなと思います。今日つけているのはですね、こう薄いパープル、パステル系のパープルが主体になってて、上にニット生地がちょっとついてるんですけど、そのニット生地がね、ブルーだったりイエローだったり、あとちょっとピンクだったりっていう風に少しカラフルな模様が入っていまして、あとはちょっとシルバー系のラメがキラキラと輝いてる感じですね。で、ちょうど胸の谷間のあたりにピンク色のリボンがついています。あとはこのカップの、この縁のところに、コットンレースが、白いコットンレースがついています。それをじゃあ外していきます。じゃあブラも外れました。ですね、パンティーはですね、ブラとお揃いですね。さっき言った色と柄、そしてピンクの小さなリボン。あと実はですね、横がちょっと紐のような状態になってまして、完全に紐ではないんですけれど、紐風のデザインって言いますかね。ちょっとこう露出の激しめなパンティーを今ちょっとつけております。じゃあそちらも脱いでいきます。パンティーも脱げました。今私は一糸まとわぬ、ね、結構エッチで恥ずかしい全裸姿になっております。じゃあ早速マンコの音をちょっとくちゅくちゅとかき回しながら聞いていただこうかなと思います。ちょっといきなり突っ込んじゃうとね、ちょっともったいないんで、最初はクリをなぞったり、おまんこをちょっと軽く指でほぐしたりなんてしながら、エッチなことをしていきます。あ、そうだ、ですね、今日オナニーに使う人の名前どうしようかな、何番目の人にしようかな。結構長く私のことをおもちゃにしていた2番目の男の人にしようかなと思います。 名前はゆきくんですね。もちろん完全に本名ではないんですけど、まあ、ちょっとあだ名という感じで、ゆきくんのことをちょっと呼びも、また噛んじゃった。ゆきくんの名前を呼んでいこうかなと思います。ゆきくんは私の、12歳年上でしたね。なかなかにダンディーなお兄さん。ダンディー？ダンディーではないですね。普通にお兄さんだったんで、私がまだまだ普通に学生だった頃にお付き合いしてた人なんですけれど、まあそんなゆきくん12歳年上でおちんぽが、結構普通でしたね、おちんぽは。でも私のフェラのテクニックを、ね、結構その上達させたのは彼なので、かなり長くしゃぶってましたね。結構長いお付き合いだったんで、もう完全に仕込まれて、私のフェラテクの9割ぐらいは、ね、ゆきくんのおちんぽで覚えたみたいな感じですね。結構自慢なんですよね。フェラうまいよって言われることが多いんで、まあ、もし、ね、私のこの声を聞いてくださっているリスナーさんがいつか私とセックスをする日があれば、そのフェラテクを披露することができるかもしれません。まあちょっとそんな日が来るかどうかっていうのはね、さすがに人生何があるのかとも全然わかんないんで、ね、もうもしとか、ね、いつかとかそんな言い方しかできないんですけれど、まあ、ちょっとその辺も、ね、想像しながら、ね、だからちょっとこう今日もバイブを軽くしゃぶりながら、ゆきくんのチンポのことを思い出しながらオナニーをしようかなと思います。じゃあまずはちょっとおまんこのチェックからいきましょう。もうさっきね、散々おチンポでぐちょぐちょにかき回されて、だいぶトロトロにはなっているんですけれど、もうちょっと落ち着いちゃってるんで、まずはおまんこの目を覚まさせるような感じで軽く触っていこうと思います。トロトロですね。さっきいろいろとちょっと昔のことを思い出して、どんな話をしようかなって考えているだけで結構興奮したんで、まただいぶおまんこの入り口がぐちょぐちょに濡れて、すぐにでも指もパイプも入っちゃいそうなくらいとろけてますね。じゃあパイプを準備していきます。ちょっとね、この私の持っているバイブの曲がり方がちょうどゆきくんのおちんぽの、ね、逆向きの曲がり方になっているので、ちょっとそういう感じを意識していつもとは逆方向に持ってしゃぶっていこうと思います。 さんのチンポ、パイプが濡れたので、じゃあこれを早速おまんこにぶち込んでいこうかなと思います。じゃあどうしよう、ぬりぬりぬりぬり、指について余ったのもおまんこに塗り込んでいきます。もう塗らなくてもぐちゃぐちゃなんですけどね。じゃあ準備ができたので、じゃあエッチなポーズをしながらおまんこをバイブでいじめていきたいなと思います。だいぶ上に向いているので、もう少し下に向けておまんこの音を拾えるようにちょっとしていこうと思います。ちょっとマイクを動かすので雑音が入っちゃうんですけど、ちょっとその辺はご了承ください。このぐらいかな。じゃあちょっと、ね、近所迷惑になっちゃうんですけど、マイクがちょっと口の方から遠くなっちゃうんで、少しだけ声を大きくしながらおまんこの音が拾えるようにちょっと対応していこうかなと思います。じゃあそろそろスイッチを入れておまんこを き回していこうと思います。まずは弱、ポーズを変えて、でも、でも、泣きたくない気持ち、ちょっと待ってくださいね。気づいたらバイブがすっごいことに、本気汁が根元まで垂れてる。だいぶ吹きますね。これ壊れちゃうんで。うわあ、すごい。よく見たら、お布団の方にも本気汁が垂れちゃって、白く、ネバネバで濁ったエッチのお汁が。あ、これ、大丈夫かな？電池の方に入ってないかな？大丈夫かな？怖い。 ません、ちょっと中断しちゃって、またすぐに再開しますね。ちょっと一旦おまんこの周りも拭きます。わあ、ぐちょぐちょだ。よいしょよいしょ。じゃあちょっとつま先立ちはちょっと疲れちゃったんで、今膝立ちでもう一度おまんこをいじめていきます。もう結構いきそうなんで、最後まで我慢できるかどうかちょっと分かんないんですけど、すぐに行きたいんで、スイッチ全開で一番強いのでいじめていきます。じゃあ一気に行きますね。行く。